この23章には祭司エホヤダの活躍のことが記されてあります。一節のところを見ると、7年目にエホヤダは奮い立って100人隊の長たちとこの契約を結ばせるというようなことが出てきます。それは何の契約であるのかというと、実は22節においてはアタリアが国を治めていた、なんとこのアタリアはアハブ王、それからイゼベルの娘であったわけなんですけれども、ユダの王と結婚をした。ところが彼女はユダの家に属する王の一族をもう全員滅ぼすというような、もうとんでもないことをしてしまったわけです。そしてこの彼女が国を治める、女王となるというような、それはもう神様の御心に反することであったわけですけれども、そのことに対してエホヤダは奮い立った。彼は祭司であったわけです。神殿で神に仕える、そういう人が百人隊の長たちと契約を結ぶ、これはもうよっぽどのことであったわけです。そしてまたそれだけではなくて、3節のところを見ると、全会衆は神の宮で王と契約を結んだ。この王というのは、後に油注がれるこのヨアシュのことであったわけなんですけれども、まだヨアシュは幼い、言うなればエホヤダは、その後見者のようにして民を導くということをしたわけです。3節の終わりには、見よ、主がダビデの子孫について約束された通り王の子が王となると、エホヤダははっきりとそのことを言ったわけです。ですから、これはただ単に彼が仕組んだということよりも、神様はその御心によってこの祭司を用いるということをされたわけです。そしてこの王を守るために、4節以降のところには、レビ人がこの門営となる、また主の宮にいたり、そしてまたこの6節の割を見ると、すべての民は主への務めを果たさなければならないということを彼はすべての全会衆に語ったわけです。おそらくはアタルヤによって偶像礼拝が持ち込まれ、そしてこの偶像に仕えるということが公然とユダの国に行われていた。そのことをこの祭司エホヤダは、このもう一度主への務めを果たさなければならないということを明確に全会衆に伝えたわけです。そしてレビ人も7節見るならば、それぞれ武器を手にして王の周りを囲めと彼は命じたわけです。レビ人も普通は神殿で神に仕える、そうした奉仕をするものであったわけですけれども、これはもう危機緊急の時であって、そしてこの王を守るということをレビ人にも課したということになるわけです。しかし8節の終わりを見ると、祭司エホヤダが組分けの任を解かなかったという言葉が出てきます。この組分けの任は、ダビデがかつてこのレビ人たちがそれぞれの組に分かれて神に仕えるという奉仕をさせたというところから来ているわけですけれども、もう一度神に仕えていくということを祭司エホヤダは新たにしたわけです。そしてまた9節を見るならば、百人隊長たちに神の宮にあったダビデ王の槍、大盾、丸い小盾を与えて、そしてこの戦いに備えていくということを指揮していったわけです。そして11節のところを見ると、この新しい王に油を注がせる、そして 人々に王様万歳とこの叫ばせるということをしたわけです。そのことを聞いてアタルヤは非常に驚いて、13節には自分の衣を引き裂いて謀反だ謀反だと叫んだ。しかしアタルヤ自身が全くこの主なる神様の命令に背き、そしてまた偶像礼拝をこのエルサレムの地においてもなしていくというような、もう主の御心に反したことを彼女は行っていたわけです。そしてこのアタリアは15節を見ると殺されてしまうということが出てます。そしてバールの神殿、祭司たちは17節を見ると打ち壊されてまた殺される、そのようなことが出ているわけです。そしてこの民衆たちは喜び感謝を神に捧げるということが18節のところにも出てきているわけですけれども、21節に民衆は皆喜んだ、もう一度神の栄光が取り戻されて、そして神にこの敵対していたアタリアは殺された、この町は平穏となったとあるわけですけれども、もう一度エルサレムは神が治めて、そしてその栄光が明らかにされる。ヨアシは本当にこのまだ幼かったわけですけれども、神の御心通りに王の子が王となるということが実現しているということであるわけです。